御言葉の取り次ぎの前に子どもたちに、お話をして、子どものためのお話がありますので、子どもたちみんな前にね集まってくれる、はい、そうそう、前に来て、はい、敬意も、そうそう、じゃあめぐみ先生に今日はお話してもらいましょうね。めぐちゃん、
めぐちゃん。で、今日たくさん言った経由だけかと思った。はい、こんにちは。男の子ばっかりかな。あ、女の子が一人いた。よかったね。そう、あのね、最近はこの白髪のおばあちゃんもね、あ、そうそうそう、これね、この白髪のおばあちゃんもね、よく孫から電話がかかってくるの、ジョーからね。そして、じいじ、ばあば、じいじ、ばあばって言って、もうしょっちゅう連続で言われるもんだから、ああ、私ももうばあばだなって、もう今しみじみと感じてるんですけど、このおばあちゃんになってくると昔話が好きになるので、みんなにね、私のもう63年ぐらい昔かな、昔のお話をしてあげようと思います。私がちょうど小学校の1年生でした。龍也くん1年生ん、ああ、同じぐらいだ。もうね、1年生になって嬉しくて嬉しくて、毎日カバンを持って学校に通いましたけれども、今みたいにランドセルなんかないの。カバンをここにぶら下げて、こっち側にはまた救急袋をぶら下げて、モンペ履いて、こんなスカート履いちゃいけない、もうモンペ履いて、運動靴履いて、それから防空頭巾、頭にかぶる防空頭巾を肩に背負って学校に行くんです。そして学校でもお勉強をしてる最中にブーってなると、先生が伏せって言います。そしたらバッとみんな机の下に目と耳をパッと塞いで、机の下に潜り込まなきゃいけないの。もさもさしてたらバチンとお尻叩かれる。だからもうすぐブーって言ったら、バッともうみんなネズミのように隠れました。そしてまた運動場に集まってる時はブーってなると、みんなすぐ防空壕に走っていくんです。防空壕って知ってる？穴を掘ってあるの。その防空壕の中にみんなパパパパパパパパッともう伏せていかなければいけなかったの。それでもう教室ではね、敵の爆弾怖くはないがって教えるのよ。爆弾なんか怖くないよって。だけどね、今僕たちちっちゃいから、まあ大人の言うことよく聞いて防空壕に隠れておこうねって教えられてたの。そして今度はね、このおばあちゃんのお母さん、あーちゃんって知ってる？この前亡くなったあのおばあちゃん、あのおばあちゃん、あのお母さんなのね。私のお母さんは婦人会の会長さんしてました。そしたらこの会長さんはね、教会の先生でもあったんだけど、婦人伝道師でもあったんだけど、竹槍部隊の隊長さんでした。変だね。今考えたら変だなぁと思うんだけど、竹槍部隊の隊長さん。そしてね、婦人会をみんな集めて、棒を立てて、そこに藁人形、わかるかな？藁でお人形みたいの作ってね、そして竹の端っこをキッキッキッキッって研いで、竹槍っていうのを作るの。そしてそれをみんな持ってね、お母さんたちが、いやいやー走っていって、その藁人形に、いやいやって言ってみんな突っ込んでいくの。何してるかと思ったら、この藁人形はアメリカの兵隊さんです。この兵隊さんをお母さんたちがこの竹槍で殺すんですって。なぜなら、アメリカの兵隊さんたちはね、沖縄に上陸するときは落下傘で来るって。落下傘で降りたときはね、みんなふーらふーらしてるからね、その時にお母さんたちはすぐ出て行って竹槍でやっやっ、ってみんな殺すんだよって。
みんな練習させられたの。へえ、面白いことするなぁと思ったけど、お母さんたち一生懸命でした。さあ、そうやってだんだんみんなもうね、戦争の準備してました。10月10日、朝の7時、ブーってサイレンが鳴ったの。あれ、こんな早くからまた防空壕に行くのかなと思ったら、なんだか様子が変。お空を見ると、もう、あの、泣き人のカラスみたいに、いっぱいいっぱい飛行機が飛んできたの。そして、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん、爆弾を落としていきました。那覇の街に。もう、あっという間に煙が立ち上って、那覇は焼け野原、バーッともう大火事。そしてそれからもう学校行かなくていいの。嬉しいなーってみんな防空壕に通いました。ところが、もう翌日から大変。さあ、いよいよ沖縄にもうアメリカ軍が上陸してくる。沖縄の人たちは大騒ぎ。ヤンバルの方にね、あの北の方のヤンバルにみんな続々逃げていく人たち。それからまた南の方にはたくさんの壕があるの、自然の。防空壕が。あそこにみんな逃げていく人たち。それからもう一つ。船に乗って、疎開船、最後の船に乗って、日本に疎開って言って逃げていく人たちもいたの。その船に乗る人たちは、明日までに早く申し込んでください。これはもう最後の疎開船です。通知が来ました。もう、私のお父さんとお母さんはどうしようか、ヤンバルに誰もいないし、その時近所茂弘先生知らないからね、知ってたらすぐヤンバルに逃げていったんだけど、誰も知ってる人いないから、あっちに行くことできないな、だけどあそこに防空壕に逃げるのも大変だな、どうしようかなって迷ってたら、その夜、こっそりと、その前にね、兵隊さんがね、私たちのお家を借りてたの。そこの兵隊さんたちがね、奥さん奥さん、心配しないでいいですよ。私たちがついてますからね、ちゃんと守ってあげますよ。そしてね、日本は今負けてるように見えるでしょ？だけどあれはね、負けたふりしてるだけ。今にたくさんの洋軍、日本の飛行機やらお船がね、沖縄を守りに来ますよ。心配しないでいい。私たちと一緒にね、ここにいましょう。あ、そうですか。よろしくお願いします。お母さんもお父さんももう頭下げたの。そしたら今度はね、夜にそーっと回し村でした、その時は。回し村の村長さんが、塚山さん、塚山さん、やってきたの。何ですか？明日までに疎開船の申し込みをしないと、あなたたちは大変なことになります。あなたたちは病気のお父さんがいるでしょ？小さな子供たちがちょうど私の妹は生まれて1ヶ月目。もっとちっちゃいね。1ヶ月目。そして、4人の子供がいました。この子供たちが、をみんな犬死にさせるのはもったいない。殺してはいけません。あなたたちはぜひ疎開船で逃げてください。そして沖縄が終戦後その立ち直るときにあなたたちはきっと力になるでしょう。頑張ってください。日本は必ず負けます。絶対に勝ちません。大きい声では言えませんけどね。私は分かってます。なぜなら私はハワイから帰ってきましたから、アメリカがどんな国か分かってます。日本は絶対に勝ちません。逃げません。へえ、もうお父さんとお母さんは、兵隊さんは必ず勝ちます。私たちといれば安心。どっちにしようかなって悩んだ時に、塚山のおばあちゃんが出てきました。このおばあちゃんはね、お父さんお母さんの教会とちょっと違ってたの。お父さんお母さんは日本キリスト教団でしたけれども、このおばあちゃんはホーリネスだったの。中田右後先生のね、そして再臨を信じてたんです。そして聖書をよーく読んでいました。そしてやってきてね、天皇陛下を神様とする国、誠のこの聖書の神様を、 神様を教える人たちを牢屋に入れるような国は決して勝ちません。必ず日本は負けます。あなたたちは今うろうろしてないで、早く申し込んで、疎開船で逃げていきましょう。家族七人。翌日、もうその辺にあるものを詰め込んで、肩に担いで、お船に乗って逃げていったんです。もし、私たちがあの時、おばあちゃんの言うことを聞かないで、また兵隊さんの言うことだけを聞いてたら、どんなになってたでしょうね。エレミア 6-14、彼らは手軽に私の、あ、みんなで読もう。はい。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに、平安、平安と言っている。安心だよ。僕たちと一緒にいたら大丈夫だよって兵隊さんは言ってくれたけれども、それは本当のことではありませんでした。私たちは、愛の神様が逃げなさいって言った時に、はいって言ってそれに従ったために、今皆さんと一緒にこうしてお話をすることができるんです。生きることができました。神様に本当に感謝しています。はい、ありがとうございました。
はい、今度は大人の時間ですね。先週から神の律法十戒について学んでいます。神の御品性の原則十戒、律法、掟、定め、これは人のためにあるもので、人の幸福のためにあるもので、これは永遠に続く神様の御品性を表しているものですね。で、これをよく研究する必要があると言われています。先週の少し復習します。そう、最も単純な神の法律等にまとめられています。これは私のほか何者も神としてはならないということから始まって、最後の十条目はむさぼってはならないという言葉で終わってますね。そう、これを何々しちゃいけない、何々しちゃいけないという、その否定的なことをポジティブな積極的な面で表すと、第一条は神への忠誠、第二条は礼拝、第三条は礼拝をどのようにすべきか、第三条は畏敬、そして第四は聖、私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなりなさいと言って、安息日を覚えてこれを聖とせよという戒めね。そして五条は権威に対する尊敬、これは五条から十条までは人と人との関係を表しています。一条から四条までは神との関係で、人と人とに対する関係の中で真っ先に来ているのが親孝行、権威に対する尊敬、そして6番目は命の尊さ、7番目は純潔、8番目は正直、9番目は真実であれ、10番目は我ただたるを知る、ね、この満足ですね。これは これをまとめるとこういうふうになりますね。一言で言うと愛、愛、二言で言うと神への愛、それから隣人に対する愛、それは自己犠牲であり奉仕、与えることであると各時代の希望の 一巻の2ページから3ページに書いてありますね。何のために10回が掟が与えられているかというと、先週学びました、人を幸福にするためです。幸いにするために与えられたものですね。そして2番目は祝福、人を祝福するために与えられた戒めであります。律法に従うことは永遠の命の条件だということをね、現代あまり聞かない。そう、これは永遠に変わらない永遠の命の条件だということを聖書は教えています。これはソロモンが神の律法に従うこと、これが人間の本分であるということを教えています。しかし永遠の命の条件とはいえ、人間を幸福にするために与えられたとはいえ、人間はもはや罪を犯したため神の律法を守ることはできなくなった。人間は徹底的に神様に従う無能力、そういう状態になってしまったということを学びましたね。そう、生まれながらの性質は神の律法に従い得ない。神のご命令があるとご命令に従うことができない。しかし新しい霊が与えられることによって、神様の戒めにご命令に従いうるという、また逆説もあるわけです。パウロはなぜなら肉の思い、生まれつき生来の性質は神に適するからである、すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ないのである。あの信仰による義の、あるいは福音のチャンピオンであるパウロはそう断言しているんです。人間は絶対に従い得ない無力な状態になってしまった。しかしこれね、あれだな、従い得ない、しかし、律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子イエス・キリストを罪の肉の様で罪のために使わし、肉において私たちと同じ肉、肉体、堕落した、そうした罪を犯す可能性を持った性質を持って罪を罰せられた。つまり罪に勝利なさった、罪を犯さない生涯を送られた。これは律法の要求が肉によらない、生まれつきの性質では絶対に従い得ない、しかし霊によって歩く私たちにおいて律法の要求が満たされるためである。ここに解決の道がイエス・キリストによって開かれたんです。律法が守れる唯一の方法は、エゼキエル36章の26節27節に書いてある、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の 肉から石の心を除いて肉の心を与える。ここで言ってるのは、ここで言ってる肉というのは生まれつきの性質ではない、これ石の心とね、柔らかいこの心あの対象、神の霊によって新しく柔らかにされた、素直にされるその新しい心を我々に与えられたら、こう書いてある、私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせると書いてある。神が願いを起こさせ実現に至らせる。神のなさる技です。これこの間学びましたね。十戒と十字架は、こういう新しい心が与えられたクリスチャンは 十字架ばかりでなくて十回もこよなく愛する、神の掟を愛する、ダビデは言いました。それ私は金よりも純金よりも勝ってあなたの戒めを愛します。かつては母の体内から生まれてきた私たちは神の律法に適していました。神に適していた。ところがイエス・キリストによって生まれ変わって新しくされた心は神の戒めを愛するようになるのです。ヨハネは神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。これが新たに生まれた本当のクリスチャンです。クリスチャンは自由人になるんです。重荷を負って神様のに従わなければならないのか、安息日を守らなければならないのか、十字を収めなければならないのか、重荷を負った奴隷の状態ではありません。イエス様が神の御心を行うことを喜びとしたように、我々も喜びとするというのです。だから、十回と十字架は相反するものではない。十回がなければ、十字架は必要でなかったんです。十字架がなければ十回の重要性はわからない。シナイ山とカルバリーも口づけする。義と憐れみも口づけすると聖書に書いてありますね。そう、律法と福音は仲良しなんです、ね、お友達であるんです。十戒を掲げて十字架を掲げるなというのは神からのメッセージではありません。ところが今日我々の教会においてさえ十字架を掲げて十戒は掲げるな、そんなことを聞くことがあります。騙されてはなりません。第一条、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。そう。どうしてこういう表現で始まってるんでしょうか。私の他に何者をも神としてはならない。これ第二条を見るとわかる。あなたの神主である私は妬む神であるから。妬み嫉妬というのは人間の間ではこれ恐ろしいね。妬み嫉妬から殺人が生まれてくる。そういう意味ではない。このあなたの神主である私は妬むほどあなたを愛している。もう何者もあなたと私の関係、愛の関係は何者も入れてはならない。一途の純愛。ちょうど一人子を愛する親がもう子供を愛して保護しようとして一生懸命、何者も他の介入を許さない一人子に集中するように、それほど我々の神様は妬む神、愛しておられる。一対一の密な関係を持ちたい。そういう意味です。夫婦の間もそう。妬むほど夫を愛し、妬むほど妻を愛する。他の何者もその関係に介入してはならない。そういう意味です。神様、それほどの愛の関係を気づきたいんですね。イザヤ44章の6節、主イスラエルの王、イスラエルをあがなう者、万軍の主はこう言われる、私は初めであり、私は終わりである、私の他に神はない。 45章の5節、私は主である、私の他に神はない、一人もない、あなたが私を知らなくても私はあなたを強くする。イザヤ書に特に強調されている。45章の6節、これは日の出る方からまた西の方から、人々が私の他に神のないことを知るようになるためである、私は主である、私の他に神はない。なんでこんなに口酸っぱく言ってるんでしょう。45章の17節、天を創造された主、すなわち神であってまた地をも作りなしこれを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られた主はこう言われる。地球を作られた目的がここに書いてますね。人間は神様の今目的、地球を作られた目的をね、崩そうとしている。環境汚染。人間が作られた目的は、創造主の栄光のためにこれを創造し、これを仕立て、これを作られたと。イザヤ43の7節に書いてある。地球が作られた目的は、これは人の住処として作られた。私は主である、私の他に神はない。私は神である、私と等しいものはない。ね。45章の21節。あなた方の言い分を持ってきて述べよ。また共に相談せよ。このことを誰が古から示したか。誰が昔から告げたか、私すなわち主ではなかったか。私の他に神はない。私は義なる神。救い主であって、私の他に神はない。こんなに強調されている。46章の9節。私の他に神はない。これ覚えよ。私は神である。私と等しいものはないんだよと。こんなにも我々を愛しておられることを口酸っぱく繰り返して言っておられる。私は妬む神である。私の他に何者をも神としてはならないと言うんです。この私とは誰のことでしょうか。創世記一章の一節、十回の第一条と同じこと。はじめに神は天と地とを創造された。新島城はこの聖書を買ってからね、聖書の1ページ最初の言葉にものすごい感動を覚えたというんです。はじめに神は天と地とを創造された。日本人の神観念を全く覆す宣言であるんです。神様は、私は私の他に神はないと言われるその私はね、天地万物を作られた創造主であられる。それはエホバの神であり、この創造主はね、イエス・キリストであったということがわかる。旧約聖書が全部そうじゃないんだけれども、主と言われるときにほとんどエホバという使われているときに、文語体で昔はそう言ってた。それはイエス・キリストのことを表している。イザヤ書53章は、主がイエス・キリストに対してこうどうなさるかということを書いて、あの場合は父なる神様のことでしょうけども、大体においてね、エホバと使われて、主と使われているときにはイエス・キリスト。ヨハネ1章の3節、ヘブル1章の2節、万物はイエス・キリストによって作られたことが宣言されているんです、ね、コロサイ1章の16節、大好きな言葉ですが、万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られ、御子によって作られ、御子のために作られた。我々もそうですよ。御子にあって私は作られた。御子によって作られた。御子のために作られた。だから我々は自分のために生きちゃならない。我々は自分のために天国行くんじゃないんです。自分のために救われるんじゃないんです。御子のために救われなければならない。 我々の働きも御子のために働く、伝道も御子のために働くんです。存在そのものが御子のためなんですから。イエス・キリストは創造者であるばかりでなくて万物の支配者であられます。そしてそのイエス・キリストがね、実戒を与えられたということがネヘミヤ9章の13節に書いてある。9章の6節には、あなたはただあなたのみ主でいらせられます、あなたは天と書店の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、ことごとく保たれます。創造者ばかりでなくて万物を保持して支えておられるお方はイエス・キリストであられます。だから天の万軍はあなたを拝しますと言っている。ネヘミヤ9章の13節、あなたはキリストは市内の上に下り、天から彼らと語り、正しい掟と誠の律法及び良き定めと戒めとを授けられたと書いてある。市内山で実戒を与えられたのはイエス・キリストであられた。であるならば十字架でキリストが律法を、実戒を廃するはずがないんです。律法を確立するために来られたイエス・キリストは、私は律法を廃するために来たのではない、一点一角も天地が滅びくまで廃れることはないとおっしゃった。十字架がそれを証明した。イエス・キリストは我々の贖い主であられる、救い主であられる。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主はこう言われる。恐れるな、私はあなたを贖った、私はあなたの名を呼んだ、私、あなたは私のものだというんです。我々一人一人、これ自分のものだと思い込んではなりません。イエス・キリストの所有です。二つの理由で、イエス・キリストによって作られたものだから、イエス・キリストのものです。イエス・キリストの尊い血によって贖われたものだから、イエス・キリストの所有です。だから飲んだり食べたり何事をするにもキリストの栄光のためにすべきであるとパウロは教えている。我々はその点で罪を犯した。食べたいものを自分のために食べればいい、勝手に食べればいい、飲めばいい。やがて我々キリストの所有を傷つけて壊して、恋にこの宮をこぼつならば、我々神の裁きを受ける時が来ます。しかし神様は豊かな憐れみに富んでおられる方で、豊かに許し、許されたものをね、元通りに回復しようという贖罪の計画があることを本当に感謝したいと思います。この人による以外に救いはない。私たちを救えるこの人による以外に救いはない。私たちを救える名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていない。私の他に何者をも神としてはならないと神様はイエス様を主張なさっているんですね。私たちを命を懸けて愛したもお方であるということ。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。黙示録一章の五節、イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民、王とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光があるように。私の他に何者をも神としてはならない。主は命を与えまつり、主は血潮を がしませり、その死によりてぞ我は生きぬ。我何をなして主に報いし。さ、主は御父のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、かくもわがために栄えをしつ、我は主のために何を捨てし。主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、豊けき賜物身にぞ余る。ただ身と玉と捧げ祭ら、私の他に何者も神としてはならない。誰に我々は命を懸けた忠誠を果たす捧げるでしょう。アダムは神よりもエヴァを愛して全人類を堕落させてしまった。ノアは神を第一にして、どんなにバカにされて、キチガイにされても言われた通りに山の上で箱骨を作った。アブラハムは神を第一に愛して、行く先を知らないでカルデアを出た。約束の子、奇跡的に生まれた一人子イサクを捧げようと命じられたときに、何よりも神を愛する彼は愛する一人子に刀を下ろそうとしたんです。ヨセフは神を第一に愛して、ミセスポテパルの誘惑を退けた。モーセは信仰によってパロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い陥落にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選んで、キリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。我々は毎日の日常の生活でね、自分の得になると原則を犯して妥協する。世の中の人とビジネス組んだら儲かるだろう、あるいは快楽、あるいは知識欲を満たしてくれると思って、神よりも世のものを愛して罪を犯してしまうことがあります。イスラエル人は目に見えない神よりは目に見える子牛をあのシナイ山で作った。私のほか何者も神としてはならないということを忘れたんですね。イスラエル人は困難苦境に遭うとエジプトの生活を選んだ。全く食べ物がないという苦境に陥ったとき、ああエジプトではね、ごちそうがあった、肉はあるし、もうニラはあるし、ニンニクおいしいごちそうがあった、我々はこの砂漠で討ち死にされるのか。そしてモーセに石を投げようともした。苦い水に出会うとモーセに石を投げかけようとした。こんなに奇跡的に、奇跡から奇跡続いて導かれたことを忘れて、目の前の試練に圧倒されてしまう。昨日電話がある人から電話があった。泣き人の教会によく時々、遠いところから通っている熱心な人だったけれども、その人からね、石垣の信者にね、日曜休業令は来るのかね、イエス・キリストの再臨は本当に来るのかねって、激しいね、田舎に移ってもうからんし、病気になるし、そうなのかな、田舎に移ったのは 間違っていたのかな。日曜休業令来るんですか先生、再臨本当にあるんですか。そういうね電話が昨日あった。悲しくなりました。苦境に陥った時、あなた方は私のほか何者も神としてはならないということをつい忘れてしまう。ダビデは多くの罪を犯しました。それでも憐れみ深い神様を第一に彼は信じて、そして多く許されたものは多く愛する。ダビデがまさにそういう人であった。殺人姦淫の罪を犯して許してもらったダビデはもう神を愛して本当に謙遜に歩んでいったイスラエルの王ダビデの姿は美しいですね。ソロモンは堕落のどん底から立ち上がりました。廃墟に廃墟を重ねて、そして立ち上がって何と言ったかというと、伝道の文の12章の13節、事の帰するところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、これは全ての人の本分であると結論を下した。どんなにどん底に陥っても、もう自分は神様から見捨てられてしまったという思いに駆られる時も、上を見上げましょう。私の他に何者も神としてはならない。私は妬むほどあなたを愛してるんだ。あなたは私のものだ。私はあなたをあがなったとおっしゃる。ヨブはすべてを失って、全能者は何者なので我々はこれに使えねばならないのか、我々はこれに祈っても何の益があるかとあざけられても、神を第一に選んだ。すべてを失った。財産ももう子供たちも妻からも罵られた。自分はもう大変な病気になってしまった。妻からもう神様呪って死んだらいいんじゃないかと言われた。しかし私をあがなう方は生きておられる。裸で生まれてきたんだから裸で帰るのは当然だ。そしてついにもう難しい哲学者とのこの議論をした後で神様が介入して、神様に降参して、そして神を第一に選んだヨブには2倍の祝福が訪れてきたんですね。異邦人のルツは誠の神を知って決断した。ナオミにこう言ったんですね。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。もし死に別れでなく私があなたと別れるならば、主よどうぞ私を幾重にも罰してください。私の他に何者も神としてはならないと、ルツは、あの異邦人のモアブの女はナオミを通してそれを知ったんです。ダニエルとその友3人は私のほか何者も神としてはならないというテストがドラの部屋でやってきたときに、すべての人はひれ伏してあのネブカデネザルの建てた偶像を拝んだ。三人は毅然と、エホバの神以外にない、私たちの使えるお方はそれ以外にないと言って、そして刑罰を受けて、火の炉の中に投げ込まれたとき、私たちは私たちの信じている神様は必ず私たちを救うことがおできになります。しかしたとえそうでなくとも、王よご承知ください、私たちは天の 神様に従いますって忠誠を尽くした。ダニエルは王の命令に背いて獅子の中に投げ込まれた。それでも神は第一として忠誠を尽くした。バプテスマのヨハネは首切られても神様に忠誠を尽くしました。イエスは死に至るまでも、しかも十字架の死に至るまで自分を虚しくして神に仕えた。ペテロは逆さまに十字架につけられても神様に忠誠を尽くした。パウロはローマ人に鞭で打たれたことが3度、イエス・キリストを述べ伝えるために、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼や海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の念に相労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食物がなく、寒さに凍え裸でいたこともあった。それでも神様に忠誠を尽くした。ヨハネは煮えたげる油の大釜に投げ込まれた、島流しされた。それでも神様に忠誠を尽くした。ヘブル書の11章の33節から38節を見ると、まあ読みましょうね。彼らは、生徒たちは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の歯を逃れ、弱い者は強くされた戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちをよみがえらせたってもらった。他の者はさらに勝った命によみがえるために拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まされ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けた。それでも彼らは妬むほど愛しておられる神様を愛し続けた。ワルデンセスト教徒もそうであった。宗教改革者もそうであった。チンデルは火で炙られながら、キリストのために殉教していくことを栄誉と思った。サイリン運動者たちもそうであった。あなたは私の他に何者をも神としてはならないという戒めは、神への忠誠を第一にすることであったんです。イエス様言われたね、私よりも父また母を愛する者は私にふさわしくない。キリスト教って厳しいね。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。何者をも私よりも愛してはならないと。こういう一途の愛を我々はイエス様に捧げているだろうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。イージーファイトはこう言ってらっしゃる。永遠に自存し、永遠から自分で存在なさるお方、創造されたお方でなく、自らすべてのものの根源であって維持者であられる主だけが最高の尊敬と礼拝をお受けになる資格がある。人間は主以外の何者をも第一に愛して奉仕することを禁じられている。神に対する我々の愛を減少させたり、これ大事ね、神に対する愛を減少させたりするもの、何か神に捧げるべき奉仕を妨げるようなものを心に抱くときに、我々はそれを自分の神としているんだと言うんです。ポーロは言いました。しかしこのことは知っておかなければならない。終わりの時には苦難の時が来る。 その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、神よりも 快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てる者が現れるであろうと言われた。ピリピ3章の19節、彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。腹が神となっていることがあるというんです。つまり食欲、食欲を神としている人がいる。これは食事と食物に関する勧告の198番目、不節制な食事をし自分の食欲を神としている人たちがいるというんです。第2条を見てみます。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。そこにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神で、神、主である私は、妬む神であるから。私を憎む者は、父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して千代に至るであろう。これが二条です。私の他にどんな神々ももちろん拝んではならない、愛してはならない。人間も拝んではならない。天皇、法王を拝んではならない。生きてるもの、死んでる人間拝んではならない。沖縄は霊魂不滅ですね。死んだ人たちを崇拝してる。これは創造主が禁じておられることです。動物を神としている人たちもいます。這うもの、ね、カラスを拝んでいる人たちもいます。どんな獣も拝んではならない。自然、太陽、月、イスラム教は月を拝むんだな。アラーという神。やがて太陽礼拝が、太陽礼拝を象徴する日曜休業礼というのが全世界の人々に強要される事件が間もなくやってきます。竜礼拝というのがある。竜、サタン礼拝。サンフランシスコにはね、サタンの教会があるんです。宗教自由なんだから、なんで悪魔を礼拝しちゃいけないかというんです。ルシファー礼拝、竜礼拝というのはね、竜、これはもうどこにもある。世界中にある。日本にもあるよ。竜を礼拝する。天使も礼拝しちゃいけない。ヨハネに天使が現れた時、もう恐れおののいて礼拝しようとしたり、拝してはいけない。ただ神のみを拝せよと戒められたんですね。そう、朽ちる人間や鳥や獣を這う者の像に似せて拝んではならない。神の不朽の神の栄光を変えて、ね、まあ世界にはこんな、ね、いろんな、これ蛇礼拝、太陽礼拝と、ドラゴン礼拝、竜礼拝、中国にもある、ね、どこにもありますね。スペインにもある。死んだ祖先の霊を拝む偶像、これ沖縄ですよ。これ沖縄、ね、この人たちに誠の神様を知らせなければならないんですね。そう、どんな像をも作ってこれを拝み、ひれ伏し仕えてはならないと言うんです。人間、法王、今全世界にこの獣、法王が拝まれようとしている。しかしこの見える偶像ばかりでなくて、 LNG ホワイトはダイソー等の345ページにこんなうがったことを言ってらっしゃる。サタンは神の属性を誤り伝えることによって人々に神について誤った品性を想像させるのである。多くの人々にとって主の代わりに哲学的偶像が多いを占めている。幾千もの人々は自然を神格化していながら自然の神を否定している。形こそ違うが偶像崇拝は今日のキリスト教会にも古代イスラエルのエリアの時代にあったのと同じように存在している。自ら賢人と称する多くの人々、ね、偉大な偉人、偉人礼拝、これ偶像礼拝、哲学者、詩人、政治家、音楽家、皆さんね、クラシックを神としている人たちがいますよ。クラシック偶像礼拝、芸術をね、神としている人たちがいます。ジャーナリストたちの神、洗練された上流社会、これも偶像だって。多くの大学も偶像、いくつかの神学校も。フェニキアの太陽神バールとほとんど変わるところがない。偶像礼拝、3つの S という偶像がある。スポーツ S、 これを神としている人。セックス S、 スクリーン S、 3つの偶像。実会の第一条は私のほか何者も神としてはならないと戒めている。聖書の第一章の一節は創世記、はじめに神は天と地とを創造されたで始まっている。我々の教会に与えられた三天使の使命の第一天使の使命は、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。このことを選ばなければならない時に我々来てるんです。裁きの時が来たからである。イエス・キリストが再臨なさる前に全人類は真っ二つに分けられる。創造主を崇めるか礼拝するか、人間人間の権威を崇めるか。今日私たちは神様の妬むほど私はあなたを愛するというメッセージを聞いたら、我々の生活を考え方を整えようではありませんか。何者も神を愛することから妨げるものがあるならば一つ一つ整理していきたいですね。そして神様に会う備えをしたいと思います。賛美歌の87番、我々も我らも愛せん愛なる神を心から応答したいと思います。はい、行きましょう。 天のお父様、御声を聞きました。あなたが私たちを愛し、私たちの礼拝を受けるにふさわしい資格のある唯一のお方であること、そして私たちに訴えておられるあなたの愛に今日今私たちも応えたいと思います。時が遅くならないうちに、主よどうぞ我々の生半可なラオデキアのこの信仰状態をお許しくださり、本当に一途にあなたのみを愛するイエス・キリストのみをはなむこと、愛し主よ解く来たりません、速やかに来てくださいと我々も叫べるように、再臨神道クリスチャンとならしめてください。神戸を垂れていらっしゃる方々一人一人にかつてないほどの神様の祝福恵みが注がれますよう、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。